恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
二十歳の頃ですが、アラスカのヘインズという小さな村のバイブルキャンプでひと夏働いていたことがあります。そのキャンプ場はレインボーグレイシャーキャンプと言いまして、その名のようにキャンプ場の目の前には雄大な氷河がありました。目の前をムースの親子が歩いて、もう空を見上げれば白頭鷲が悠々と空を飛んでるような場所です。そこには電気が通っていないので、夜になりますと、と言いましても夏のアラスカですから基本的に夜はなく、夜中2時3時まで薄暗いのです。それでもやはり電気は必要でありまして、夜になると発電機をつけました。芝刈り機を作動させる、紐を引っ張るあのような発電機が動き出して、そして光が灯ります。氷河を前に、もう本当に真空管の中にいるような、もう静寂のただ中、その発電機の音を聞きながら夜更けまで読書した日々を忘れることができません。非常に風変わりな例えに聞こえるかもしれません。しかし私たちの心の中にも、私たちを動かしている発電機があります。私たちの言動を駆り立てているその源となるものです。その発電機を私たちは動機、モチベーションと呼びます。この私たちの動機にはいろいろなものがあって、それは人によって異なります。そのいくつかを今日はまず見ていきたいと思います。まず第一に、私たちの心にあり得るモチベーション、それは恐れです。アメリカにいて、もしかしたらいつか居合わせることがあるのではないかと恐れていることがあります。それはどこかで強盗と鉢合わせになるということです。もうこの類のニュースはもう大きなニュースにならないほど、このサンディエゴでもたびたびこの事件は起きています。自分がよく行く銀行とか、自分が立ち寄っているコンビニエンスストアに強盗が入ったということは別に珍しい話ではありません。思うのです。いつか銀行のデスクで必要なことを書き込んでいるときに、目の前の窓口で銃を突きつけてお金を奪おうとしている強盗に遭遇することがあるかもしれないと。言うまでもなく、その時の原則は強盗が望むものをすべて渡すことです。もちろん渡す理由はないし、渡したくはないのです。しかし渡します。なぜなら私には銃口が向けられているからです。銃口を向けられて恐れを感じない人はいないでしょう。恐れは私たちが願ってもいない言動へと私たちを駆り立てます。そしてその恐れは銃口を向けられるというようなことだけではありません。人の目を恐れる人がいます。人にどう思われているかを恐れるのです。その恐れがその人の言動をコントロールします。本当はしたくないことなのに、本当の自分はそのような自分ではないのに、人の目を恐れて、心にないことを言ったりしたりします。イエス様はたびたび出会う人に言いました。恐れるな。どんなに装ってみても、 強がってみても神の目に人は恐れを持つものと見えました。恐れは確かに私たちを動かす動機となっています。二つ目、それは物質主義という動機です。説明するまでもない。これは私たちの現代社会に蔓延しているものです。アメリカ合衆国はおそらく世界一の物質消費大国でしょう。多くのものを所有すること、それだけではなくて大きなものを所有すること、そのことでより幸せになるという神話がこの国の中にあるように思えます。確かにこの動機は私たちを突き動かします。時に人は健康を害しても本来最も大切にすべきものを犠牲にしてまでもこのことを成し遂げようとします。豊かになるために心と体を壊すほどに働き、実際にそれゆえに体を壊し、稼いだすべてのものをその治療のために当てなければならない。そんなことはないとは言えない今の世の中です。休日を返上して働き、豪邸を手に入れたけれども、気がついてみれば、広いリビングに共に座って会話をする者が、誰もいなくなっていたなんて話は、きっとこの国の至るところに発見することができることでしょう。アメリカに来た頃よく言われました。車の中には見えるものを何も置いておくな。たとえクォーター一つでも、外から見えたらガラスを壊されるから。この世は、10ドルで殺人を請け負うような人間がいくらでもいるのです。三つ目、それは需要アクセプタンスということです。私たちは日々様々な人間との関わり合いの中を生きています。それは私たちの親であったり、配偶者であったり、子供や上司、友人であったりします。そんな人たちとの関係が健全であればいいのですが、時にその人たちに受け入れられようと、その人たちの要求に応えようとすることがあります。その要求が応えるに値するものなのか、違うのか、それはあまり関係なく、その人に受け入れられようと必死になるのです。いつも人の要求にすべて応えようとして、心も体も参ってしまう人がいます。いつも必ず親の期待に応えることを心に植え付けられて育った子供が、親が高齢になってもそれを全うしようとし、親が召されても自分を責め続けます。すべての人に好かれようとするあまり、自分の魂をすり減らして自分を見失ってしまう人がいます。もし失敗に秘訣があるとするならば、それはすべての人を喜ばせようとすることです。主イエスは言われました。人は誰も二人の主人に金使えることはできない。四つ目の動機です。妬み。いつの世にも妬みというものは存在します。アダムとエヴァの二人の息子、兄の弟に対する妬みが人類最初の殺人へとつながりました。妬みの歴史は人間のそれこそ始まりまで遡るのです。この妬みについてイスラエルの三代目の王、ソロモンが興味深いことを書いています。私はすべての労苦とす すべての巧みな技を見たが、これは人が互いに妬み合ってなすものである。ある英語訳聖書は、成功のための基本的な原動力となっているのは、妬みと嫉妬であることが分かったとあります。自分の生き方を分析してみて、自分が達成してきたことの背後にあった原動力は、妬みであったと知ることは、大きな驚きであり、私たちは愕然とするでしょう。しかしソロモンが言っていることは、確かに的を得ています。同期のあいつが自分よりも早く出世した。同じことをしているのに何かおかしい。よし、あいつには負けない。これから仕事に全てを注いであいつを追い越そう。あの会社が、の製品は我が社のものよりも多く売れてる。同じようなものなのに宣伝が良かったんだろうか。よし、うちはあの製品よりもっといいものを開発しよう。ソロモンが言うように、こうして、人は物事を達成し、経済というものは発展しているのかもしれません。五つ目、財積観。私たちの心にもし、財積観という発電機、すなわち自分が過去にしてしまった何かに対する罪意識があるとするならば、私たちはそのことに対する後悔と恥ずかしさ、そしてその償いに駆り立てられて生きています。すなわち、恥ずかしさや後悔を隠すために、自分を飾ったり強く見せたり、失敗を恐れるために消極的になったり、自分は償いの人生を送らなければならないという思いが心を支配します。すなわちその人の過去は、その人は過去の出来事に自分の未来と現在を託しているのです。傍らから見ると、なんでそこまでして自分の心と体を傷つけるのというような方がおりますが、その人は自分は成功してはいけないとか、幸せになってはいけないのだということを心に刻み込んでおりますゆえに、自分の幸せや成功を台無しにすることにより、自分の罪の責めを償い続けているのかもしれません。以上、5つのことを挙げましたが、もちろん私たちを突き動かすものには他にもたくさんあります。しかしいかがでしょうか。これら5つのことについて、私たちが自らに問いかけたいことは、それらは健康的な動機なのかということです。何かに対する恐れに支配されながら生きていく。日々目まぐるしく私たちの目の前を通り過ぎていくものだけを追い求めて生きていく。人の期待に応えようとして生きていく。あの人よりもと嫉妬をエネルギーに変えて生きていく。何かに対する罪意識から、その罪滅ぼしのためにこれからも生きていく。私たちの言動がこれらによって引き出されるということ、私にはどうしてもそれでいいのだとは思いません。これらの動機に生きた人にイスラエルの初代の王サウロがいます。彼は神の言葉に従わず、それゆえに心に財積感を持っていました。それゆえにいろいろとその財積感を償う隠すような言動をしますが、それは彼をさらなる混乱へと導きました。神様から戦の勝利によって得たものをすべて滅ぼせ、何一つ残すなと言われながら、それらに目がくらみ、肥えた家畜を自らの所有とします。 そしてそれゆえに神の前に王座を失います。さらには彼は神に祝福されている自分の部下ダビデを妬み、血眼になってダビデを追跡します。このような時の彼の言動に一貫性はなく、その心が混乱していることがわかります。そして彼は精神を病み、最後に戦死するのです。彼の人生は自分の心にある不健全な動機に振り回された人生でありました。そしてその人生は悲しいものとなりました。主にある兄弟姉妹、私たちの人生は限られているのです。もしそれが千年あるなら、今日牧師が言ったことは納得できないからと一つ一つの動機を試してみたらいいと思います。でももしこれらのことは不健全なものであると思われるなら、私たちが持つべき動機を見出し、それに生きるべきです。残されている時間は多くはないのですから。そしてそのためにこの聖書は私たちの手元にあるのです。私たちを突き動かすものの一つに目的があると聖書は言います。そしてそれは私たちが作り出す目的ではなく、私たちに与えられている目的です。2週間前にもお話ししました。そのものを作った人がその作ったものの目的を決めることができると、そう考えるのなら、私たちを作られた神だけが私たちに目的を与えることができるのです。そして私たちはその目的をこの聖書から知ることができるのです。これは人間だけが持ち得るもので、家で飼っている猫や犬が目的を持って生きてはいないのです。2週間前に大学の哲学教授だった博士が世界中の著名な哲学者、科学者、作家、そして知識人250人に人生の意味とは何でしょうかと問いかける手紙を書いたというお話をしました。ある人はその人なりの最善の見解を提供し、ある人はもう思いつきに頼らざるを得なかったと正直に認め、またある人は正直全く私には見当もつかないと答えました。さらには多くの知識人たちがこの教授に、もし人生の目的が分かったら私に教えてほしいという返事を書いてきたというのです。多くの私たちはその人生の意味を知らずに、すなわちその目的を知らずに、忙しさに身を置き、がむしゃらに生きています。中には霊媒師や占いに頼ってまで自分の目的を私たちは求めます。しかしそこから私たちは生きる意味と目的を知ることはできません。人間の最大の悲劇は死ぬことではありません。何のために生きているのかわからない、その人生ほど辛いものはないのです。聖書エレミア29章10節から14節にはこのような御言葉が記されています。主はこう言われる。バビロンで70年が満ちるならば、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰る。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。その時、あなた方は私に呼ばわり来て私に祈る。私はあなた方の祈りを聞く。 あなた方は私を尋ね求めて私に会う。もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会うと主は言われる。私はあなた方の繁栄を回復し、あなた方を万国から、すべて私があなた方を追いやったところから集め、かつ私があなた方を捕らわれ、離れさせたその元のところにあなた方を導き帰ろうと主は言われる。このエレミア書は、その名の通りエレミアという人によって書かれたものです。彼は紀元前600年頃、当時の南ユダ王国に生きた預言者でありました。南ユダ王国は幾人かの善良な王がそこから出たのでありますが、その終わりにおいては暴君が生まれ、悪政がなされ、国民は道徳的にも最悪の状態に陥りました。その状態はもはや回復の余地がないほどで、エレミアはその民の状態をこのように表現しています。エチオピア人は、その皮膚を変えることができようか、ヒョウはその斑点を変えることができようか、もしそれができるならば、悪になれたあなた方も善を行うことができる。彼らは悪に慣れていたという。彼らは悪の習慣に毎日生きていきました。そんな彼らが立ち直ることは、エチオピア人の皮膚を変え、ヒョウの斑点模様を変えるほどに難しいというのです。エレミア2章32節、乙女はその飾り物を忘れることができようか、花嫁はその帯を忘れることができようか、ところが私の民の私を忘れた日は数え難い。彼らは完全に神を忘れ、各々が自分の心を突き動かす思いに生きていました。その動機から生まれる言動の邪悪さを見るにつれ、彼らに対して主は言われました。たとえ、モーセとサムエルが私の前に立っても、私の心はこの民を顧みない。そしてこのような予言が語られました。この地は皆滅ぼされて荒れ地となる。そしてその国々は70年の間、バビロンの王に仕える。この言葉は、この後、南ユダ王国が実際にバビロンに滅ぼされ、バビロンに捕囚の民として連れて行かれてしまう、俗に言うバビロン捕囚によって成就しました。このことは世界史が今日証明している通りです。皆さん、この南ユダ王国の民は私たちと異なる惑星から来た者たちではなく、私たちと同じ人間です。故に時代は違えど彼らの心にあった動機は、私たちも共有するものであり、そのことゆえに彼らはバビロンに捕らえられていったということを私たちは知らなければなりません。しかし神はその彼らに対してこう言われたのです。バビロンで70年が満ちるならば、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰る。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。あなた方は自分で撒いたものを刈り取るために、捕囚民としてバビロンで70年を過ごすことになるであろう。しかしその時が終わるならば、私はあなた方を顧みて、そこからの解放を告げるであろう。私はあなた方に対して、計画を、目的を持っている。それをあなた方に与えよう。そしてその目的はあなた方が現に今向かいつつある災いに導くようなものではない。それは一時的な儚い自分と人を傷つけることによって得ていくような何をしても虚しさに満ちてしまうようなものではない。それはあなた方に世が与えるものとは異なる心の平安を与えるものであり、 あなた方に本当の未来を与え、希望を与えうるものなのだ。それこそがあなた方の人生を駆り立てるべきものなのだと主はここで言っているのです。先々週もお話しましたように、私たちは偶然の産物ではありません。神の愛によって命与えられたものです。そしてこの私たちの作る主であるお方は私たちに対して計画を持っていてくださるという、こう言いますと、なんだ人間はロボットのようなもので神が自由に自分の人生を操っているのかと思いがちです。しかしそのような意味ではなくて、私たちが父なる神の子として本来最も良き生涯を送ることができるようにと、その目的を私たちに与えてくださるということなのです。私たちはこの神から与えられた目的を宿命として捉えるのではなくて、この目的を目指して自らの意志のもとにそのことを選択して、自分で選択して生きていくことができるのです。この目的を自分のものとした使徒パウロはかつて言いました。兄弟たちよ、私はすでに捕らえたとは思っていない。ただこの一時を務めている。すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上において上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。パウロはその生涯一点を見つめて走り通した人です。その生涯には人間的に見ればいろいろな困難がありました。しかし彼の心には神から与えられた動機があり、その動機は彼をして生涯目標を目指して走り通し、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得るということだったのです。それが彼を駆り立てました。かつて私はギリシャにあるピリピの町を訪れました。そこはパウロが訪れて伝道した町です。その町の一角にローマ帝国が作った石の並ぶ当時の街道が、そのまま街道ですね、道がそのまま残っていました。そう、それはパウロの時代そのままのもので、ガイドによればパウロもその石の上を歩いただろうということ。彼はその私はその石の一つに手を置いてみました。今は朽ちてしまった遺跡として残るピリピの町ですが、この石に手を置いて目を閉じると、当時の賑やかな喧騒が聞こえてくるようでした。そしてパウロの息遣いが聞こえてくるように思いました。彼がハッハッハッハッとこの街道を歩く息遣いです。この道を通り彼はアテネに、そしてエペソへと向かったに違いない。行く手にはもろもろの困難があることは分かっている。しかしそこに向かうべく彼は前を向き続けたのです。そんな彼を駆り立てていたもの、それは彼に神が与えられた彼の生きる目的でした。今朝皆さんにお尋ねしたいのです。今あなたを駆り立てているものは何ですか？そんなこと考えたこともないという方いるかもしれません。それは恐れですか？ 妬みですか、豊かですか、豊かさですか、人の目ですか、それとも在籍感ですか。もしそれらが皆さんの今日の言動や明日の歩みの動機となっているのなら、それらはおそらく私たちの残りの人生の原動力となっていくことでしょう。言うなれば、それらが私たちの人生を握っているということです。しかし我々の本来の目的はそのようなものではありません。私たちに命をくださったお方の目的に生きるということ、その時に私たちは人としてフルに自分の人生を生きていくことができるんです。私たちの動機を変えるために必要なことは、その動機に勝る動機を自分のものとすることです。その動機が私たちの心に添えられていくのであるなら、かつて私たちを突き動かしていた諸々の動機は、私たちの心を支配するその効力を失っていくのです。兄弟たちよ、私はすでにそれを捉えたとは思っていない。ただこの一時を務めている、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださるお方の神の賞与を得ようと努めているのである。皆さん思いませんか？自分が召されるその瞬間まで、その瞬間までこのパウロが抱いていたパッションを持ち続けて、この人生を完走したいと、そしてこの思いとともにゴールのテープを切りたいとお祈りしましょう。天のお父様、私たちは毎日ある言葉を発し、ある行いをしています。それらの出所が私たちの心の中にあります。今日はその出所にあなたが光を当ててくださっていることを感謝いたします。どうか神様、そこを照らしてくださって、もしそれが不健全なものであるのなら、主よ、あなたが喜ばれる本来私たちが持つべき動機をそのところに据えて、残りの生涯を歩むことができますように心からお祈りいたします。そのところに本当に生きる生きがいがあることを私たちは知っておりますから、主よ、どうかそこに光を当て、またそれを見ることは、もしかしたら我々にとって当初とても悲しく辛いことに思われるかもしれませんが、主よ、そこを抜けて我々が本来持つべきものをそこにあなたが置いてください。そして残る生涯、あのパウロのようにあなたを見つめて歩んでいくことができますように、残りの生涯、その目的が私たちをゴールまで導いてくださるものとなりますように、心からお祈りいたします。我らの救い主、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。